古代の福岡を歩くシーズン10。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン10。この番組は餃子の山八、道の駅宗像の提供でお送りいたします。
道の駅宗像の山本です。フラワー&クラフトショップ日頃では12月1日からクリスマスフェアが始まります。あなたのクリスマスは日頃にお任せください。場所は道の駅宗像物産館のお隣です。待ってます。
こんばんは、坂田修大です。今夜は再び糸島の伝説に戻ります。糸島市二条の JR 大乳駅のすぐ近くに伝わる伝説からです。再振りの松という物語、ご案内を糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さん、三笘節代さん、岩田久美子さんにお願いしました。糸島の伝説は糸島新聞社発行の糸島伝説集と改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたします。まず吉丸さんに伺います。
ここは大乳ですよね。
大乳です。大乳の駅のすぐ南側に、
南側になるんですね、はいはい。そして、田んぼの近くに入ってきたんですが、はい、大きな木、これがもみの木ですか。
は
い、
これはもみの木ですね。
あ、大きな木ですね。
はい、昔はですね、はい、ここに松が生えとったんです。
ああ、そうですか。は
い、それで、唐津の殿様12万3000石ぐらいあったんですけどね、はい、その、寺沢島の神という、
寺沢島の神、はい、
でここにはですね、火がどっかあるはずなんですけど、
あ、 そうですか。
あれですね、
あそこに火がありますね、はい、石碑ですね、
石碑です、はい、あれは後に建ったんですけどね。まあ、ここはあの寺沢島の神 の、はい、あの実は塩田の地なんです。塩田を作った地。
塩田を作ったんですか。
はいはい、だからあの寺沢島の神というのは非常にあの名君でしてね、はい、あのいろんなあの、お百姓さんのためにいろんなことを してるんです。
あ、そうですか。
それで、まあ、干拓をしたり、はい、それから塩田開発をしたり、はい、川 の、 あの流れを変えたりね、はい、あの洪水なんか免れるためにそんなことなんかをして非常にあの名君だと言われておりますね。まあ、そういうことでここ天草とかですね、はい、大隅ですね、はい、あそこら辺にも寺沢島の神の領地があったんですけど、それとこの糸島をですね、はい、交換したんですね。
大体、うん、
大体、はい、あの2万石ぐらいで、
ほうほう、うん、
それで、まあ、ここを塩田にしようということで、
はい、
それでここ入江だったんです、ずっと。
ほうほうほう。
で塩を作るためにここをあの開発しようということでですね。
今でもあれですね、目の前見ますと、ちょっとあの
高
く低い、ちょっと低いところにね、はい、
そうです、
大きなあの畑が広がってますけど、はい、ここが塩田だと。
そうです、はい、それでですね、まあ、あの島の神は働き者ですから、はい、あの唐津のお城をね、今でいう2時頃あのスタートして、
そして午前2時、
はい、午前2時、
午前2時、
はいはい、そしてあの途中であの日が昇る、しらじらと明ける、
夜が明ける、
うん、その大乳のすぐ、西側にね、はい、白見っていうところがあります。
白見、
はいはい、そこへ来るとやっと夜が明けてくるということですよね。
夜がしらじらと明けてくる、
そう、
それで白見、
そうです、うん、 そしてここに来てですね、自ら陣頭指揮をしたと。で陣頭指揮をしたので、はい、ここには昔、その当時ですね、はい、松が植わっとったんですね。で小高い丘になっとるから、はい、それでそこで陣頭指揮をしよったと。それでサイブリの松と、
サイブリの松、
采配 を振る、はい、木の下でですね、それで采配の松というんですけどね、
はい、
実はその采配の松、福吉というところがですね、はい、すぐ隣でしたよね、
はいはい、
紙の名産地だったんです。和紙の、
はいはい、
で京紙とか言われましてね、で、まあ、京都あたりにこうも持っていくと高い値段で売れたと、
はい、
でそれのその構造三つ股をこう紙するでしょ、
はい、
で紙すきするじゃないですか、
はいはい、
でそのすいた紙を乾かすのに板がいるんですよね、
は
い
は
い、その板をね、はい、が随分たくさんいるんで、
あーはーは
ー、その東右衛門という人がね、はい、紙の世話しよったもんだから、この松に目をつけて、で船大工がですね、はい、その松を切って板にしようと、
うん、
はい、ところが急に死んだりするんです。
おろろろ、
うん、はい、それでどうしてもですね、それを一応板に沸いて、そしてその紙を貼って乾かすと、そしたらどうしてもその黒くなったり、だから途中で紙が腐ったり、そういうことするなるんです。
うまくいかない。
それが不思議とその松の、はい、ここで切った松のその板にね、にだけしかその腐ったりしないと、黒くなったりしない、
変なことが起こる、
はいはい、それでこれはおかしいということでね、
はい、
調べたらその寺沢新丸の紙がここで采配振っとったところ松だと、でたたりだと、なるいうことになって、そしてその火をね、はい、作ったんです。
ああ今ここから30メートルぐらい先に石碑がありますけど、
ありますね、うん、それを作ったら収まったという話なんですね、
石碑はまあ大体1メーターぐらいの高さのね、
そうですね、
石碑です、
はい、でまあ福吉の神というのは割と上質の神と言われてですね、
うん、
京都でも非常に人気のね、あった神だったそうです、いまだに民謡なんかもね、神好き歌の民謡、この福吉の地の
民謡があるんですか、
あります。まあ、これ今もみの木ですけど、昔は、はい、大きな松だったと、いうことですね。
なるほど、その、はい、まあ、今あるもみの木の前は松が植えてあったんですね、はい、
そ の, も、あの木の下で采配を、はい、寺沢島の神が采配を振って塩田を作ったと、
はい、ここは今その塩田がねあったであろう、目の前が畑になってますけども、随分広い畑ですね、
そしてちょっと低くなっております
ね、はい、
まあ、有能な優しい殿様だったというふう
に言われたんですね、
そうですね、はい、
サイブリの松というお話、石碑には島大明神と書いてありました。次もこの塩田を干拓した寺沢島の神にまつわる話、ユリダというお話です。先ほどの場所からちょっと移動したところです。深江になります。吉丸さんに伺います。
ここはもう深江になるんですか。
はい、深江です、
はい、
ご覧のようにですねちょっと低くなってますね。
ああそうですね、
でここをですね、はい、干拓したんですね、寺沢島の神が。
あ、寺沢島の神、
はい、
はい、
で、まあ、この地がですね、はい、干拓した地をそのお松という働き者の、まあ、ご主人早く亡くして、うん、女で一つで男に混じって出方なんかするんですけどね、
うん、お松さん、
はい、はい、お松さん、その人の話なんですね。
あ、お松さんの話、
はい、はい、寺沢島の神が、ここをですね、ちょっと高くなっとるでしょ。
あ、ちょっとこの辺の風景を言いますと、
それで、
森じゃないですけども、竹林みたいな感じですね。です林がここに、そうですね、50メーターぐらいの 空き地に生えておりますね。
ここら辺一帯が非常に高いところだと、
はい、高いところ、
はい、だからここら辺の土地、あの土をですね、はい、こっちに埋めていったんですね。
あ、左側にあの、はい、
低くなって
る、低くなってるところ、はい、ここを干拓したんですね、
はいはい、それであのここはちょっと海が入って足とかヨシとか生えて、で、まあ、浅かったわけですね。それを田んぼにしたと。
あ、田んぼにした
ところですね。
非常に広い田んぼですね、ここね。
広いですね、それであの、まあ、深江もあの、干拓地としてね、
はい、
ここら辺一帯を開いた。
そうですか。
それでもうあの寺田島神が、はい、やっぱりここまで視察に来るわけですね。
ほうほうほう。
でみんなを励ますと、
はい、
で自分も朝早うから出てくるから、
はい、
もう村のその人たちも朝早くから出てくるんですけど、
はい、
お松さんはですね、
はい、
男の人よりも早く出てきて、
さらに早く、
はい、
お松さん
で、はい、あの自分は男じゃないから、その作業は男並みにできんから、
はい、
せめて早く行って遅くまで働いて働こうということでね、
はい、
けなげな気持ちを持ってあるわけですよ、ね、でそれがねその殿様の耳に入ったんですね。でまあ、そういう
よく働いてる女の娘がおるぞと、
そういうことですね。
はい、
それで、まあ時々来て、
はい、
さっきの財布の町じゃないこと、
はい、
ここでみんな集めて、
はい、
で激励して、
はい、
褒めてやって激励するわけですね。
はい、
またみんなもやっぱ殿様から言葉かけられて、
はい、
一生懸命やっぱりやるわけですよ。
だんだん埋めていくんですね。
そうです。
干拓地ですから。
はいはい、そして、まあある時殿様が見えるということで、お松さんがね、ポタモチって言いますか、おはぎ、
おはぎ、
あれを作ってくるんです。
でこれを殿様のために、はい、美味しそうに、
はい、で木桶のゆりっていうのにね、持ってきて、
はい、
どうぞ。殿様、私の田舎料理ですが食べてくださいって言うと、俺ちょうど腹が減っとったと、
はい、
でじゃあおいしくいただくよって、お百姓さんと一緒に手づかみでこう食べたっていうんですね、
はいはいはい、
大変嬉しかったらしいんです、まあ、それで、まあ、自分もお殿様がね自分のボタン持ち食べてくれたって言うて、
はい、
村の人に言ったっていうんですよね、である時そのここを分配する時にね、
はい、
お殿様が、
はい、
この前のぼた餅おいしかったぞと、
うんうん、
でお前ねこの田んぼを分けてやるから、
はい、
お前 の, 名前してろと、
はい、
村人 の, 庄屋さんに言うて、でこれはお祭りにやる土地だから、
はい、
お前も知っておけと言うわけですね。
ほうほう、
それで今度は庄屋もね、
はい、
分かりましたということで、そしてその殿様がお松の前に来て、
はい、
お前ねこの土地をお前の土地するけども、
はい、
年貢はなこの前の入れてきた桶ゆりいっぱいでいいんだと、
はい、
それでゆりだという名前がついたんです。
あ、は
い、
そうですか、
はい、
ゆりというのは
木桶の、
はい、
お寿司なんか作りますね。
そこの浅
い、はい、そこの浅
い、はい、
あれいっぱいでいいよと、
はい、
年貢はね、
ほうほうほう、
そうおっしゃった。
へえ。
それでその話は有名な話で、
あ、そうですか。
そのユリダがこのところなんです。
あ、ユリダがここにあったという、
はいはい、
干拓地ですね。
もう意外とね皆さん知らんのですね。
はい。まあ、働き者のお松さんに、まあ、ゆりた一杯の納税で済むようにしたと、
はい、そうそう、そういうことだ、
そうですね、
はい、美しい話ですね。
いい話ですね、
はい、
今度は茅屋山の近くの水戸湖にある西林寺というお寺に行きました。お話を吉丸さんと岩田さんに伺います。小さな狸が門の前で出迎えてくれました。
水戸湖という場所です。浄土宗西林寺というお寺があります。 ここにはどういったようなお話があるんでしょうか。
ここはですね、はい、太宰府の観世音寺の寺寮が船越とかここの見とこですね、はいはい、はあったわけです、それで、観世音寺にですね、はい、中国から阿弥陀仏を取り寄せて、はい、そして祀ろうということになったんですけれども、はい、途中嵐なんかにあってですね、はい、大変難儀して、勝家っていうところに着いたんですね。で一時、はい、その仏像を寺山に四時期神社っていうところに、はい、そこにですね、はい、仏様を入れるお堂を作ってね、はいはい、一時そこに置いとったんです、はいはい、ところが
阿弥陀如来像、
阿弥陀如来をですね、はい、ところが肝心の観世音寺でですね、はい、火事にあって、あららら、その日本で祀っとった仏像が、はい、焼けてしまうんです。
焼けてしまう。
それで一時四時期神社に預かっとった分を、はい、正式に観世音寺に持って行って、はい、本尊にしたわけですね。そしてその後ですね、はい、源信さんが、はい、掘ったであろうという仏像をですね、はい、この再臨寺は観世音寺の49院の一つですから、はい、そこに持ってきておこうやと、はい、いうことになったんですね。
要するに太宰府、観世音寺の方に、阿弥陀仏を、持っていっちゃったから、こちらが空いたわけですね。
そうですね。
で台座だけ残っていったと、
そうです。
それでその上に阿弥陀仏を、木造の阿弥陀仏を作って、
作ったと、
はい、
はい、そういうことになります。
それを作った人が慧心僧図
という源信さんだろうということなんですけど、
はい、
これ源信さんかどうかっていうのはちょっとクエスチョンマークらしいんです。
あ、そうですか、
はい、今日の仏師でですね、はい、には間違いなかろうと、
はい、
で源信さんが有名な人だから、
はい、
その名を冠したんではないかという話もあるんですね。
あ、そうですか、そして、ここに水戸湖というところなんですけども、水戸湖というのがその台座があったので、
そうです、御床からですね、
御床、
はい、御床から水戸湖になったわけですね。
になったということで、はい、地名として残っているということですね。
そうです、はい、で多分水戸湖の台座はこっちにあると思います。
あります、床がね、
床があります。床がねって言うてね、
鉄でできた、
鉄でできた
床がね、
床がねと呼ばれてたようです、
はい、
それで鉄でできたですね、いわゆる何ですか、蓮がですか、うん、そういうものじゃなくてですね、ただ平べったい鉄の床がねと、はい、いうことで。
あ、そうですか、うん、はい、そしてその慧心僧図が作った仏像というのはどこに、
ここに、この西林寺の、
この西林寺の中にあるんですか。
仏堂ちゃんと あります、これ、そこに保管してあります。
あ、そうですか、はい、こちらにあるんですか。
あちらのお堂です。
西林寺の看板が出てますので、ちょっと読んでみましょう。木造阿弥陀如来座像。この阿弥陀如来座像は平安中期天台宗の僧慧心僧図、源信和尚ともいうの本作と伝わり、大正3年に国宝、昭和25年に重要文化財に指定された尊像で、大きさが高さ 107.5 センチ、ということで左足を外に結果封座し、右手を上げ左手を差し出して、それぞれ親指と人差し指を結ぶ阿弥陀の来迎院を表しているというふうに書いてありますね、はい、あ、うわ、今開けていただきましたけども、はい、わあ、これはまた
立派なもん
でしょう。立派なもんですね。
ちょっと上がってみましょうか、
はい、階段が何段か作ってありますので、こう階段がありまして、うわあ、立派な仏像です。国指定重要文化財阿弥陀如来慧心僧図、 音作、
音作ですね、
というふうに書いた仏像です。
これがこの平べったい、そうですね、120センチぐらいありますかね。
ありますね、
縦がやっぱり1メートル
ちょっとですね、楕円形になってますね。
楕円形になってますね、はい、これがあの御とこ、
御とこ、
はい、
地名の由来になった御とこですね、はい、
で、あの磁石当てるとピタッとつくんです。
はい、あ、そうですか、
はい、
おお、面白いですね、
はい、
その上に今線香立てが、あって1本の30センチぐらいの長い線香が立ててあります。
お仏様の食べ物は線香と煙だと言われてますから、
はい、大きな線香ですね、そしてその後ろに阿弥陀如来像があります。
堂々としてますね。
堂々としてますね、はい、本当にあの座像ですけどね、左手の方を左膝の上に置いて、はい、右手を前に差し出して、
そうですね、
親指と人差し指を結んで、
はい、
雷合院っていうんですか、
そうですね、
そういうものを作っていらっしゃるという立派な像ですね。
立派な像です、
はい、
だからあのこう見るとやっぱり定調様式というか、
はい、
そういう感じがしますね、
はいはい、頭の方もね、
光背、光背です、
光背も、まあ、綺麗なんですね、グリーンの色
になってますね、
それに周りが金で縁取ってあって、はい、
そうですね、
はい、まだあの金箔のがそれほど落ちてないですね。
落ちないですね。立派なもんですね。
黄金色に輝く、はい、仏像ということが言えると思います。
そうですね。
はい。
もう糸島の宝でございますから。
そうですね。
はい。
水戸湖の西林寺の仏像にまつわる話でした。ご案内を糸島ふるさとガイド会長の吉丸克彦さん、三笘節代さん、岩田久美子さんにお願いしました。なお、糸島の伝説は糸島新聞社発行の糸島伝説集と改訂版糸島伝説集を参考にお送りいたしました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
本編でも歩いている糸島、歴史の宝庫でもありますが、クラフト作家さんがたくさんある、クラフト天国でもあるわけですよ。
そうなんですね。
そうなんです。各地 あまりにも作家さんが多くて、うん、どこに行っていいやらなと思っていたら、いい場所があったんです。
何ですか。
糸島市島発にある糸島応援プラザっていうところなんですが、ここですね、糸島で活躍するクラフト作家さんたちの作品が展示、しかも販売されている場所なんですよ。
もうそこにギュッと集まってる。
そうなんです。
これはいいですね。
便利でしょ、うん、行ってびっくりしました、うん、まず広い、多分中学校の教室2つ分ぐらいある店内にずらずらずらずらずらっと物が並んでるんです。
あ、いいですね。
もうね、目移りしますよ、うん、まあ、陶芸あり、木工あり、布、革、ガラス、金属、こういったものまで作られた、まあ、器があり、バッグがあり、アクセサリーがあり、小物があり、絵はがきがあり、もう本当にクラフト天国なんですよ、うん、で伺ったら、糸島で活躍するクラフト作家さんって150人くらいいらっしゃるみたいで。
あ、そんなにいるんですね。いや、というか、あの糸島の風土って、もう手作りをする人ってやっぱり行きたくなりますよね。ものづくりに適した風土があるっていうね。
もう40年ぐらい人が人を呼んで作家さんが集まってくる感じなんだそうですが、あの自然の豊かさの中でインスピレーションを受けつつ、うん、創作活動する、うん、あと落ち着いて作品が作れる、さらにその販売箇所でにもなる福岡市が近いっていう、いろんな条件が作家さんの心をね、わしづかみにしてるらしいんですよ。 そんな情報を教えてくれたのが、この糸島応援プラザを運営担当しているマーケティブデザインラボの田中のぞみさんなんですが、田中さん曰く、この クラフト作家を市が応援しようということでこの糸島応援プラザ作られてるんですが、あの展示だけっていうのはね全国あちこちあるんですけど、販売までやるっていうのはやっぱ珍しいんだそうです。
そうなんですか。
つまり、まあ、ここ糸島応援プラザの大きな役割と一つとしてこのクラフト作品に出会う場所でもあるんですが、私も思ってたんです。企画化された工業製品だと写真とかね今時そのネットで見ればこう出会えるんですけど、やっぱりこう見るまでわからないんじゃないかと、
手に取ってね、
その疑問をぶつけたらやっぱり田中さんこうおっしゃいました。
そうですね、手に実際ちょっと持ってみて手触りとか重さとかで同じものでもやっぱりこう並べてみるとね違うので、どの子にしようかなっていうね楽しみとか
どの子
って、ね、
そうなっちゃうんですよね、そしてここは出会うだけじゃなくってクラフト作家を訪ねる拠点でもあると。
そうですよね、
実はねマップがあるんです。今坂田さんの前に持ってきたんですが、もう
糸島全域に本当にいろんな工房があるんですね。
そうなんですよ、この糸島応援プラザに、作品のある75人の、作家さんの中でもさらに40件ぐらいはそのギャラリーを持ってて、お客様どうぞ来てくださいって受け入れ体制ができてるんですね。
だからわこの作家さんの作品好き、よし今度は工房を訪ねようってつながってくるわけですね。
そうそう、とはいえどんな人か分かんないし、制作中だったら邪魔かなとか思ったり、なんとなくこういたら買わなくちゃいけないんじゃないかなとか、
なるほど、
こう弱気の私はいろいろ悩むわけですよ。で大丈夫と、マップを見ながら行く先とかルートの組み立て方とか、あと今日訪ねていいですかっていうその確認などもスタッフが一緒にやってくれる、それが糸島応援プラザなんですよ。さらに訪ねることの良さについて田中さんこうもおっしゃってます。
で作家さんとお話しするとやっぱりその、まあ、実際手に取って見るプラス作家さんがどういうふうに作ってるのかっていうのが直接聞けるので、やっぱりその作品に対するこう気持ちっていうのが全然変わってくると思います。やっぱり皆さん個性豊かな方なのでお話しするとねすごく楽しいです。やっぱりウキウキして、あなんかこういう気持ちでこれを作られてるんだなって思うと、それをもしもう買って帰るってなったらそれを使うたんびに思い出すので、やっぱりね一つなんかこう一つから始めてほしいなっていう気持ちはありますね。
ここからレンタサイクルで走っていくのもよし、さらにもう一つこの糸島応援プラザクラフトに挑戦する場所でもあるんですよ。 3,4 人のグループでもいいし20人ぐらいの大人数でもいいんですが、日時それからやってみたいクラフトのジャンル作家さん全部コーディネートして実現させてくれるんですよ。本当にクラフト天国の糸島、この糸島応援プラザでぜひ堪能してください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は道の駅宗像、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。